教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように、株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回のテーマは行動観察についてお話をしたいと思います。
行動観察、
はい、うん、面白いんですよ、この行動観察という分野が。
はい、
あの、簡単に言うと、あの、お客さん、まあ、店舗がほとんどなんですけど、
はい、こ
う店舗とかでお客さんの動きをひたすら観察して、うん、それを現場に反映させるっていう仕事というか、
はい、
行動のことを行動観察っていうふうに全般的に呼んでるんですけども、
はい、
まだまだこう未知というか、まだこの確立された世界では、日本では確立された世界ではないので、あの、あまりご存知じゃない方も多いんですけど、
うん、
面白いですよ。
うん、
私、あの、これ行動観察を知ったきっかけがですね、
はい、
去年 の, あのあるビジネス系のテレビ番組で見たんですよ。
はい、
これがね、この、あの、著者のこの、まあ後で紹介する本にも実際に載ってるんですけど、これ何だったかっていうと、あの、紀伊国屋 の, あの大阪の本町っていうところに、あの、まあ、実際には、あの、堺筋本町っていうところが近いんですけども、本町店っていうところがあって、
はい、
そこが全面的に改装しますよと。でいうので、改装をきっかけに、その本の並べ方を変えたりとか、っていうことを、全面的にしますと。でその時に行動観察のプロに頼んで、
はい、
実際に本の並べ方変えたんですね、
うん、
っていうのをテレビで見たんですよ、
はい、
で私、あの、実は、これ、まあ、収録日を言っちゃうとなんですけど、あの、今週の、木曜日か、木曜日もその本屋さんに、
はい、
ちょっと書店、今度は新刊出たんでお願いしますっていう営業のために行くんですけど、私去年その改装が終わった後にたまたま行く予定があったんで、テレビの音がどうやって実践されてるんだろうと思って見に行ったんですよ、そしたら変わってたんですよ、いろいろ。
どう変えるんですか。
すごい変わってたのが、うん、あの、その紀伊国屋の本町店さんが一番売りたかったというか、やりたかったのが新書、
はい
はい、あの、ちょっと小さなサイズの、まあ、せいもしないというぐらい、大体700円から800円ぐらいの価格帯の新書、
はい、
やっぱり新書ってすごい種類多いじゃないですか。
新書難しいですよね。新書の中からまた興味のある
選ぶって、しかもそれ本屋さんから選ぶっていうのになると、似たような本がいっぱい並んでたりとか、もしくはこう本棚に棚には刺さってるんだけども、
はい、
面で置いているものがあると、で、面で置いているものをバーって見るんだけど、はい、あまりに置かれすぎててよく分かんない。
あ、確かに似てるから
バーって似たりとか、ね、あと、あの、冊数が違いすぎて、これデコとボコがすごいんですよね。
あ、
そうするとディスプレイ的にはすごい見にくくて、
ね、
新書の売り上げって本来的には全体のマーケットの中では上がってるはずなんですけど、
はい、
実はその本町さんが悩んでたのがそこで、新書うちは全然売れないと、
はい、
だからどうやったら売れるのみたいなのを、この行動観察っていうのをひたすら、お客さんの行動をひたすらウォッチするんですよ。それ一日中ずっとウォッチして、
はい、
なんかお客さんが新書のコーナーに行って、なんかパラパラっと手に取って、もう置いてはそのままどっかの雑誌のコーナーに移っちゃうとか、もしくは、こう入り口から入ってきて、
はい、
入り口のところからすぐに右に曲がっちゃうとか、
はい、
とかっていう、その、まあ、一般的に動線、導く線って書くんですけど、
はい、
その動線とか全部研究し尽くしてですね、どうやってディスプレイをしたりとか、どうやって棚を変えたりとかすれば売上が上がるのかっていうのを、
はい、
あの、研究しているのが行動観察っていうのなんですね、
はい、
で紀伊国屋の本町店さんに行くと結構面白いのが、立ち読みスペースっていうのがあるんですよ。普通椅子置いて座って読んだりとかするじゃないですか、
はい、
立ち読みスペースっていうのがあるんですよ。
ご自由にお読みください
って、まあ、結局その場で本棚からピッて出して立ち読みするぐらいだったら、
はい、
ちょうど立って肘が置けるぐらいの高さのテーブルが置いてあるんです。
ああ、いいですね。
立ち読みスペースっていうのがあるんですよ。
へえ、斬新。
すごいんですよ。で、うん、そこにこう自分たちの、あの、まあ、それはもちろん全てに置いてあるわけではなくて、
はい、
そこの入り口に近いところに置いてあるんですけど、そこに自分たちのおすすめの本とか置いてあって、で、まあ、あの、立ち読み、こう肘ついて立ち読みしてる人たちってどうしても本で周りに目が止まりやすいので、うん、そこでおすすめの本とかを並べたりとかして、
はい、
顧客の動線を考えてるんですよね。
うん、
これね、すっごい斬新な分野。
あ、そうですね。
で、そっからですね、その 紀伊国屋の本町店さんで実際に出てた方が松並さんという方なんですけども、この方が出された本がですね、ビジネスマンのための行動観察入門というのが、はい、講談社現代新書から出てまして、私今ちょっと手元に持ってるんですけども、はい、この本読むと面白いんですよね、行動観察って。
ビジネスマンが、
はい、
その何かメリットがあるんですか、その行動観察
して。そうなんですよ、例えばですね、彼は松並さんという方はですね、行動観察ばっかり今やられている方なんですけど、はい、彼は別に例えば、営業マンでもないし、うん、例えば本屋でもないし、っていう人なんですよね、はい、でもその人が、全ての業態の素人のこの人が行動観察をすることで、うん、なんと売上が上がったりとか、その劇的に営業成績が上がったりとかするんですよ、
はあ、マーケティングに近い、ね、
マーケティングに近いのかな、行動を変えるっていう意味で言うと、うん、お客さんをどうのこうのするより、
はい、
自分たちの行動とかディスプレイを変えることによって売上が上がるっていうとか、
そういうことですか、
うん、はいはい、本当面白い、うん、どうせ来てもらうんだったらとかっていう感覚ですかね、
は
い、とか、まあ、マーケティングに近い要素もありますよね、例えば、兼業主婦の方を行動観察ひたすらして、
はい、うん、
この人たちはどういう生活をしてるんだろうっていうのを観察することによって、
はい、
例えばどういう洗剤だったら買ってもらいやすいかとか、どういう洗濯機だったら売れやすいかとかっていうのを、まあまあマーケティングに関してはね、確かに
確かにそうですね、ワーキングマザーっていうことですね、
ワーキングマザーを、
忙しい主婦はどういう行動に出るかっていうことを調査して、
うん、面白いんですよ。
あ、面白い。でもなかなか大変そうですけどね、
めちゃくちゃ、いや職業的にはめちゃくちゃ大変だと思います
、
あとまあこの本には実際にいろんな例が載っていて、例えば営業マンにずっとつきっきりで行動するんですよ、
はい、そうすると何が見えてる、
例えば営業マンが、はい、例えばこうもう実際に行ってもうチームで、ある会社にあって営業部っていうところがあって、そこがどうしても営業効率が上がらないと、営業成績が上がらないと、
はい、
で行動観察をすることによって何か行動を変えて売上が上がるんじゃないかっていう仮説のもとに、うん、この人が何日間もそのある、
、はい、
営業マンにひたすらつきっきりでいくんですよ、
はい、
でその営業マンの行動を分析をして、
はい、
いやこれはこうした方がもっと売れるんじゃないかとかっていうのをやるんですね、
うん、
でこの行動観察の面白いところって、
はい、
実際に行動をします、
はい、
行動観察します、でその中で例えば、A さんがいて、 A さんにずっと例えば営業マンとしてずっとついていくとするじゃないですか、でやっぱり営業マンってみんなノウハウとかやり方とかシェアされてないんですよね、みんなそれぞれのやり方やってるんで、 A さんから学んだことを抽出してみんなで使えるようにノウハウのシェアするっていうので全体の底上げになるじゃないですか、っていうのまで行動観察してるんです
よ。あー、なるほど。
めちゃくちゃね面白い。この今ご紹介した本には9種類のパターンがいろいろ載ってるんですけど、全然営業マンであるとか、あと人の行動、主婦とかの行動、その購買層、お客さんの行動を、やったりとか、あと私が一番面白かったのは、銭湯の例ですかね。
銭湯、
スーパー銭湯と呼ばれるところの例があって、ここのスーパー銭湯の悩みがやっぱり過当競争になってるので、お客さんが来てくれないっていう以上にですね、やっぱり他にお客さん取られたくないので、リピート率を増やしたいっていうのが、目標なんです、
はい、
まあ、らしいんですよね、その実際にここの本に載ってる例で言うと、
はい、
でそのために、ずっと2日間、
はい、
開店から閉店までの15時間そこにいるっていう
行動し続け、観察し続けて、
観察し続けて、
はい、
どうやったらリピート率が上がるのか、
はい、
どうやったら銭湯の売り上げが上がるのかっていうのをひたすら研究するんですよ。でこの銭湯の例は、これどこまで、これ全部種明かしになっちゃうと困るので、ある程度かいつまんで話をすると、
はい、
めちゃくちゃ面白いのがですね、
うん、
まずそのリピート率を一旦置いといて、売り上げを上げるために、何をしたかっていうと、こうスーパー銭湯って例えば待合室があったりとかして、隣にちょっと食事ができたりとか、お酒を飲めるようなところとかあったりとかするじゃないですか、そこにビールのポスターが貼ってあると、
はい、
よくこうキリンとかアサヒとか札幌とか貼ってあるじゃないですか、
はい、
あのポスターは誰も見てないと、
まあ確かに、
だから
なんかあるなっていう、
貼り場所を変えれば売れるんじゃないかと、ビールは。
でもあそこ以外に
ね、え、まあ普通はなんかなんていうの、食べるところの入り口とか、ビールサーバーの隣とか
っていうところ、サーバーの隣にあります
よね、っていうイメージなんですけど、
はい、
彼は何をしたかっていうと、
はい、
そもそもビールを頼みたくなるような場所に貼らないと意味ないっていう仮説のもとに、
はい、
やった行動がですね、
はい、
サウナでテレビあるじゃないですか、
はい、
サウナでテレビを、まあ、当然サウナで入ってだけで暇なので、
はい、
大体皆さんがテレビ見てるんですけど、
はい、
そのテレビの下に貼ったんですよね
うわでもめちゃくちゃ飲みたくなりますね。
そうそう、やっぱ飲みたくなるんですよね、
はい、
飲みたくなって、で出てやっぱりビールに行動を移す。でそれだけで売り上げ 50% 以上ビールの売り上げが伸びたりとか。
みんな暇だし、あの中では、う
ん、あとねこの人すごいんですよ、サウナで流す映像まで考えたんですよ。
どんな
サウナで流す映像が、うん、あれって普通に例えばフジテレビとかテレ朝とか一般的に普通に流れてるじゃないですか、
テレビですよね、
あの一般の放送を全て変えちゃったんですよね、うん、で彼は2日間いる間にサウナの前、テレビの前で、はい、みんながすごい見てる番組があることに気づいたんですね。
なんでしょう。
それでなんだろうと思って見に行ったら、はい、なんと釣り番組だったんですよ。それでいやそんなに釣り好きじゃねえだろうと思ってて、ある仮説を立てたんですよね、
はい、
何だったかっていうと、お風呂にわざわざと、まあこれ大阪だみたいだったんですけど、
はい、
大阪のお風呂屋さんにわざわざ家にお風呂があるのに来るわけじゃないですか、
うん、
その人たちって癒し求めてるんですよね、
はい、
だから非日常的なこととか癒しとかって自然を求めてるんですよ、だからお笑いを見たいとか、そのドラマとかって言うとあまりに日常すぎるじゃないですか、
うん、
釣りとかだと癒しがあるから、そういうものだとみんなすごく見るん
で頭が空っぽになる
し、そういうものを求めてるんですよね。
うん、
っていうのでその釣り番組で人が見てるのを見て、
はい、
その環境とかそういう映像を流したりとかっていう風にしたり、
それ行動観察してみないとひらめかないですね。
これすごいでしょ。いや、ね、本当面白いですよ。これ最終的にリピート上げる率を上げるためにどうしたかっていう行動まで載ってるんですけど、それは実は回転寿司屋からヒントを得て、リピート率を上げるっていう方法に行き着いてるんですね。すごい面白くてこの方が2日目の、
はい、
晩ご飯にさすがにずっと2日間15時間もずっと風呂屋にいるので、ちょっと息抜きのために近くの回転寿司屋に入ったんですよ、
はい、
その回転寿司屋から行動観察をして、
はい、
なるほどこうやれば、リピート率上がるなっていうのをお風呂屋さんにも提案したんですよね。転用してでこの部分を改善すればリピート率が上がるんじゃないですかっていう仮説のもとに、実際にリピート率を上げたという成果を残している。
人の行動ってすごい情報が詰まってるんですね。
これねめちゃくちゃもうこれ最後までちょっと種明かししたとこの本がね問題になっちゃう、著作権とか問題になっちゃうのでこれ以上言わないですけど、
はい、でも読みたくなりました。
いや本当面白いですよ。
うん、
やっぱ行動観察の分野ってやっぱまだまだその仕事は現場だとか言われながら、実際には現場で本当にこれほど張り付いて何十時間とか張り付いて本当にそこから問題を抽出してるかっていうと実はそうじゃないと思うんですよね。これは店舗とかだけではなくてやっぱり営業であったりとか業務の改善であったりとか全てそうだと思うんですよ。私も自分の社内とかっていうこの本を読んでからその自分の行動っていうのをやってみたんですよ。自分の行動って無駄な行動ばっかりなんですよね。同じところ行ったり来たりとかしてたりとか、コピー機の位置もっとこうだったらよかったとか、
はい、
やっぱりあるんですよ、
はい、
そういうことを身近なところでもめちゃくちゃありえると思いますんで、ぜひね行動観察って本当学術的にまだまだ浸透してないところがあるんですけど、結構勉強してみると、
はい、
いいと思いますね。
そうですね、時間はこう行動観察するための時間はかかってもその後の効率がぐっと良くなるなら、
めちゃくちゃいいですよこれ。
そうですね、
うん、どっかのタイミングで行動観察の時間を設けて、それで社内でシェアして、そしたら業務の効率改善とか営業マンの数字アップだとか、店舗の売り上げが上がるとか、
はい、
別にそんなに難しいことではないと思うんですよね、
はい、
書いてある例がむちゃくちゃ面白いので、
はい、
ぜひ、僕ねこれから主流になるんじゃないかなと思ってるんですよね、行動観察って。一時期行動経済学っていうのが一時期流行ったんですけど、それよりも多分行動観察の方が入りやすくて、
はい、
かつ結果が出やすいと思うので、これ多分ブームになるんじゃないかなと私は思ってます
ね。そうですね、
はい、ぜひこの本だけを進めるわけじゃなくて行動観察全般を、はい、ぜひ皆さんも勉強していただいて仕事に取り入れていただきたいなというふうに思いますね。
はい、私も活用してみたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの新刊、頭の回転数を上げる44の方法はディスカバー21より好評発売中です。仕事ができる人は知識があるだけじゃない、素頭が良いのです。では素頭が良くなるためには、この本を読んで44の方法のたった一つでも実践すれば素頭が良くなります。ぜひ仕事ができる人になってください。頭の回転数ディスカバー21より好評発売中です。
それではまた次回お会いしましょう。